聖書朗読をいたします。マタイの福音書1章1節から7節と15節から16節新約聖書1ページです。お読みします。マタイの福音書1章1節から7節15節から16節アブラハムの子、ダビデの子、イエス・キリストの系図。アブラハムがイサクを産み、イサクがヤコブを産み、ヤコブがユダとその兄弟たちを産み、ユダがタマルによってベレツとゼラフを産み、ベレツがヘツロンを産み、ヘツロンがアラムを産み、アラムがアミナダブを産み、アミナダブがナフションを産み、ナフションがサルマを産み、サルマがラハブによってボアズを産み、ボアズがルツによってオベデを産み、オベデがエッサイを産み、エッサイがダビデを産んだ。ダビデがウリアの妻によってソロモンを産み、ソロモンがレハブアムを産み、レハブアムがアビアを産み、アビアがアサを産み、エリウレがエレアザルを産み、エレアザルがマタンを産み、マタンがヤコブを産み、ヤコブがマリアの夫ヨセフを産んだ。キリストと呼ばれるイエスはこのマリアからお生まれになった。以上の箇所より大きな恵みによってと題しまして、小林先生からメッセージをしていただきます。
おはようございます。
おはようございます、
これからしばらくお世話になりますという言い方がいいのかどうか分かりませんが、お世話になります。一節をもう一度お読みいたします。アブラハムの子、ダビデの子、イエス・キリストの系図。私が生まれて初めて聖書を手にしたのは6歳の時でした。6歳で聖書を、すごい天才かって、そういうことではありませんね。生まれて初めて聖書を手に持ったということです。私はクリスチャンホームではなかったんですが、ずいぶん年の若い頃に聖書を手にする、機会がありました。私の通っていた保育園が教会付属の保育園だったので、卒園の時に、卒園記念ということで、一人一人に文庫本サイズの新約聖書がプレゼントされました。それを6歳の時に持ったっていうだけのことです。で、6歳の時は私はまだ文字が読めませんで、そのもらった新約聖書を初めて読んだのは、それから 7,8 年経った、中学の頃でした。で、その新約聖書のマタイの一章一節から読み始めたわけなんですが、1ページの途中で諦めました。誰それが誰それを産んでというところを、カタカナの名前ばっかしでちょっと無理でした。すぐにくじけてしまいました。で、2度目に挑戦したのは高校生の時でした。高校生になればさすがにって思うんですが、一章の途中までで諦めました。で、2ページ以降まで進んだのは、それからさらに数年後、大学生の時でした。さすがに大学生になれば読めるだろうと思うんですが、なかなかハードルが高く、で、私に、信仰のことを手ほどきしてくれた先輩のクリスチャンの方が、マタイの一章は読まなくていい、二章から始めたらいい、で、ずいぶん大胆なことを言ってくれました。そうかってわけで、二章から読み始めました。すると不思議、すらすらと読めました。これは面白いっていうことになりました。なので、一章の始めのところは、さらにそれから数年経ってから読んだということになります。で、普通は本を読もうという時には、1ページ目から読むものです。いや、僕は違う、僕は 3ページから読む、なんかよっぽど風変わりな人なんだろうと思います。で、聖書はよし読んでみようっていう決心をするだけでも相当大変なことだと思うんですが、その決心をした人のその決心をくじくのではないかというように、誰それが誰それを生んでってことが私にとってはそうなんですが、永遠と続いている感じがしました。で、もうちょっと読みやすく書いてくれたらよかったのになんて、こんな風に思うところなんです。で、マタイはなぜこんな系図から書き始めたのかっていうと、それには深いわけがあるわけで、今朝その辺からお話をしたいと思っています。第一のことは、旧約聖書で予告されていたメシア、救い主の条件をイエス様は満たしているっていうことをマタイはまず書きたかったっていうことなんです。旧約聖書でやがて救い主が来る、メシアが来る、その条件はこうだってことが書かれているんですが、イエス様はその条件をまず満たしている方であるってことを書きたかった、それがこの系図ということになります。で、現代人にはピンとこないかもしれないんですが、ユダヤ人にとって系図ってとても重要でした。ユダヤ人は昔から離散してあちこちの国々に散って、生きていた、生活をしていたので、パレスチナという場所に住んでいるからユダヤ人だっていう、そういうわけにはいきませんでした。じゃあユダヤ人と呼ばれる条件は何なのかっていうことになるわけです。例えば今はユダヤ人であっても日本人であっても、アメリカで生まれた人はアメリカ国籍を持ってアメリカ人になることができる、アメリカ人だって、こういう法律にアメリカの場合にはなっています。日本はそうじゃないです。で、もし仮に私の父が駐在員でアメリカに行っていたとします。ただ現実的に私の父は魚屋さんに勤めていたので駐在員という感じはしないんですが、でももし仮にその駐在員だったとして、その時に私がアメリカで生まれたとします。そうすると私は日本人であると同時にアメリカ国籍を持つアメリカ人ということになります。え？アメリカ人？その顔で？その顔だけ大きなお世話ですが、じゃあそのイスラエルで生まれた人がユダヤ人なのかっていうと、そうでもないんです。アメリカで生まれたからアメリカ人なんですが、民族としてはユダヤ人であるって人も大勢います。実はユダヤ人であるってことは、どこで生まれたか、どこに住んでいるか、国籍はどこであるかっていうこととは関係がありません。古い昔のことよくわからないんですが、今はじゃあユダヤ人であるということは今の法律ではどういうふうに定められているかというと、ユダヤ人のお母さんから生まれ、あるいはユダヤ教を信じている人で他の宗教に属していない人のことをユダヤ人というって決められてるんです。お父さんから、ユダヤ人のお父さんから生まれた人はどうなんだろうと若干の疑問は残るんですが、それ以上のことは私よくわかります。で、聖書の時代についてはこういう細かな法律があったわけじゃないんですが、ユダヤ人であるっていうことは国籍とかどこに住んでいるかっていうことではなくて、主にやっぱり血筋なんです。ユダヤ人の血が流れているかどうかということで、しかもユダヤ教を信じているかということなんです。なのでユダヤ人であるということを証明するのは系図である。だから昔からユダヤ人にとっては大事なことでした。なので系図ってその辺と結びつくことになります。マタイはこの系図でもってイエス様の何を表そうとしたかっていうと、イエス様はダビデの子孫だっ ていうことを言いたかったんです。つまりイエス様はメシア、救い主の条件の一つを満たしている方であるっていうことを表しているってことです。旧約聖書はやがてメシアが、救い主が現れるんだけど、その方はダビデの子孫であるってこう条件をきちっとつけています。でそれがダビデの子という言い方です。でダビデのこの子っていう言葉なんですが、これはユダヤの言葉で、子ってのは息子のことだけじゃなくて、孫もひ孫もやしゃごも、それから子孫のことも表すときにこの子という言葉を使っています。ですからダビデの子ってのは息子っていう意味ではなくて、ダビデの子孫、ダビデの家系のもの、そういう意味の言葉です。でそういうことを表したかったということで、この系図から書き始めています。でさらに2つ目なんですが、系図の次にマタイは何を書いているかというと、イエス様は聖霊の力によって乙女マリアの胎に宿って、特別な仕方で生まれた、特別なちょっと違う方だってことが一章の後半の方に書かれている。でそれ何かというと、イエス様は普通の人の生まれ方をしなかった、つまり罪のない方としてこの世界に来てくださったってことを書きたかったんです。まあ、パッと読んでそこまでよくわかるかって、そうでもないのかもしれないんですが、3つ目、マタイの2章に行きますと、イエス様がナザレではなくてベツレヘムで生まれたという様子が書かれています。イエス様は旧約聖書の2箇所の中で、救い主はベツレヘムで生まれるって予告されていた通りに、ナザレの人だけれどベツレヘムで生まれたんだ、なんでそんなことが起こったか、こここういうわけですってことが書かれているのが2章です。4つ目、3章ではどんなことが書かれているかと、バプテスマのヨハネがイエス様のことを、この方こそ救い主だって証言したっていうことが書かれている。またね、1章2章3章でずっと実はこの方が旧約聖書で予告されていた救い主なんだってことを何とか表現しようっていうことで、言葉を重ねて書かれているのがこの1章2章3章で、4章からはイエス様がどんな歩みをしたかってことが書かれている。系図はその一つの証拠ということです。で、まあ、誰それが誰それを生んでというのは私にとってはちんぷんかんぷんなんですが、でも旧約聖書と新約聖書をつなぐ大切な証言ということになります。で新約聖書の最初のマタイの福音書に、しかもその一章の初めのところにいきなり系図というのは、まあ、今の私たちからは読みづらいんですが、でも旧約と新約をつなぐとっても大切な系図ということになるんです。さあマタイはなぜこのような系図を書いたのかという二つ目の理由なんですが、目的なんですが、それは神様は恵みの方で、人の陥りやすい特権意識を取り除く方であるということを表しているってことです。神様は恵みの方なんだ、人の陥りやすい特権意識をそこから取り除いていかれる方なんだってことが表現しよう、書こう、伝えようとしている、そんな目的がありました。でこの系図を読んできました。4回女性の名前が出てきます。で、まあ、厳密に言うと名前の出てこない人も一人、でもとにかく救い主の系図の中に4人の女性が出てきます。である方はそれがどうしたってこう思うかもしれません。今から2000年前の系図に、しかも救い主の系図に女性の名前がわざわざ書き込まれているというのは、今よりもずっ と男性中心主義の社会だった当時のユダヤの国としてはとても珍しいことです。しかもその女性たちがどっかの王様のお嬢さんたちだったってんだったら分かります。それだとやっぱり名前書かないといけない。でもここに出てくる人たちは普通の人たちでした。でもちろん同じものを見ても人によって受け取り方感じ方が違うということがありますから、ユダヤ人の系図の中に女性の名前が出てきてからといって、まあ、それがどうしたってこう思っても知ってもおかしなことではないと思います。いろんな受け止め方、いろんな感じ方があります。東京都東久留米市のあるご家庭で小学校2年生の上のお子さんのお兄ちゃんが学校で描いた絵を持ってうちに帰ってきました。すると3歳の弟がその絵を見て痛く感心をしました。兄ちゃんすごい、すごく上手、人参の絵。ところがそれを聞いたお兄ちゃん不満そうな顔つきをしました。トウモロコシなんだけど。でそれを聞いたお母さんは何も言えなくなりました。お母さんはその絵は大根だと思ったからです。でお母さんはそのことを面白いと思ってこっそり新聞の投書欄に投稿したそうです。全国紙にこっそりってのもどうかと思うんですが、でお兄ちゃんの描いた絵がどんな風だったかっていう絵を見てないんですが、まあ、それもとても重要なんですが、人によって受け止め方が違うことはやっぱりあるのだろうってごく普通に頭に入れとかなきゃいけないことなんだろうと思います。ですから自分の受け止め方が絶対、これ以外は間違い、そう決めつけない方が安全なのかもしれないってこう思います。それでイエス様の系図に4人の女性のことが出てきても人によっては受け止め方が違うかもしれません。私は弟が1人いて、まあ、女の兄弟がいなかったのです。それでその何て言いますか、女性の立場とかそういうことはあまり理解しないまま育ったのではないかと大人になってからいろいろ思うようになりました。でも神様の導きによって娘を持つ父親になりまして、女性として生きる娘の人生のことを考えるようになりました。その時にこの社会はなんて女性の立場が弱いのだろうってこう思うようになりました。例えば日本で女性が国政選挙に参加できるようになったのは、国会議員を選ぶ投票ができるようになったのは第二次世界大戦の後です。それまで女性は国会議員の選挙に投票することができませんでした。終戦の年の1945年昭和20年の12月の法律できちんとそうなって、実際に投票したのは翌年の4月10日明日明後日しあさってぐらい。第二次世界大戦後なんて話をするとある方は古い話ですよねなんて、そのように思われるかもしれないんですが、私が生まれるちょっと前、私が生まれるちょっと前まで女性は国会議員の投票ができなかったっていう、そういう事実をちょっとびっくりするような感覚で聞いた記憶があります。つまりそれまでは女性を一人の独立した国民として認めていなかったということになる。いや認めてましたよってどんなに言ったって投票できないってことはそういうことです。別の言い方をすれば女性をまだその頃は一段も二段も低いものとして見ていたのだろうなってこう思うわけです。で選挙だけの話ではありませんで、それに代表されるように現代の社会でも男性に比べてまだまだ女性の立場が低いです。で今でもそうだとすれば、今から2000年前のユダヤ その社会では当然女性の立場は低くて弱いものでした。ところがイエス様の系図の中にその弱い立場の女性が4人も出てくる、まあ、4人もというか4人しかというか人によってまたそれぞれだろうと思うんですが、ちょっと驚きでした。3節にタマルという名前が出てきます。女性の名前です。ですから書き方もちょっと違ってまして、ユダがタマルによってペレスとゼラフを産みっていう書き方をしています。5節にはラハブっていう名前が出てきます。これも女性です。サルマがラハブによってボアズを産みってあります。実はこの箇所でボアズっていうのはラハブの直接の息子という意味ではなくて子孫ということなんです。イスラエルはこんなふうに土地を抜いて系図を書くことがありました。ですからちょっと我々現代人から見ると、抜いていいのかなって思ったりなんかするんですが、そういうことがあったりします。でこのボアズはルツ記に出てくるルツの夫のボアズです。3番目の女性はそのルツです。5節にルツの名前が出てきます。で5節6節とこう読んでいくと、ここは系図の省略はなくて、ここは省略がない。でルツのひ孫として生まれたのがイスラエルの王ダビデであるということがわかります。ルツはダビデ王のひいおばあちゃんということになります。で4番目は6節です。でここには名前が出てきません。その代わりダビデがウリアの妻によってソロモンを産みって書いてあります。これバテシェバという女性のことです。でその名前の代わりにウリアの妻っていう言い方をしています。名前を書くよりもずっと衝撃的な書き方です。彼女はダビデの妻ではなかったってことです。でダビデは強引に人の奥さんを自分の妻にして、その旦那さんを戦の最前線に出して地に至らしめた、まあ、ひどい話です。で聖書はそのことを隠しません。実はバテシェバだけではなくて、ここに出てくる4人の女性はどの人もユダヤ人の感覚からすれば救い主の系図に乗る資格のないような人たちばかりでした。最初のタマルはユダによって子供を産みましたんですが、ユダはタマルの夫ではありませんでした。彼女の夫の父でした。でなぜそんなとんでもないことをと思うんですが、同時にイエス様の先祖についてなぜ聖書はそんなことをわざわざ書くのかっていう疑問も湧きます。タマルは夫が子供を残さないで死んでしまいました。でそれで当時の習慣に従って後継ぎを残すために彼女は夫の弟と結婚しました。こういう制度があるんですがね。でその弟も子供を残さないで死にました。で彼女は子孫を設ける望みがなくなりました。で当時の社会では子供を産まない女性の立場は低く蔑まれていました。まあ、ひどい話です。でも日本だって最近そういう考え方がまだあるんだなってことが分かりました。子供を産まないお嫁さんは以前は離縁されることがありました。で今の時代でも女性は子供を産む機会だなんてバカなことを言った国会議員がいました。今さらそんなこともまだ言う人がいるんだなと思いました。それで彼女の頭の中はなんとか子孫を絶やさないようにしなければそれが私の務めだっていう、そういう思いでいっぱいになりました。それも気の毒な話だと思います。でタマルは夫の父によって子を得ようと画策をして実際そうしました。彼女の立場は気の毒なんですが、でも彼女のやり方は決して褒められたものではありませんでした。そういうことを実はユダヤの人たちは旧約に馴染んでいたのでみんな知ってます。名前が出てきたら、ああ、あの人だって分かります。2人目ラハブ。ラハブはイスラエル人ではありませんでした。エリコの町のカナン人でした。 ヨシュアがエリコを攻めた時にイスラエルに味方をした女性です。しかも彼女は売春婦でした。まあ、現代人の目から見ても当時のイスラエルの人の目から見ても決して褒められるような生き方をしていた人ではなかった。でも彼女は周りにしてイスラエルの神様を信じて生きた人です。3人目のルツもイスラエル人ではなくてモアブ人でした。イスラエル人はモアブ人を忌み嫌ってました。そういうところが旧約聖書あちこちに出てきます。でもそのルツはこのイスラエルの神様を信じて生き抜きました。で、4人目がバテシェバです。彼女のことはさっき申し上げました。イエス様のケースに乗っているこの4人の女性たちはイスラエル人から見たらとても名前を載せられるような人たちではありませんでした。嫌な言葉を使いますが、俗っぽい言い方をすれば系図の汚点。でも神様は救い主イエス様の大事な系図の中に彼女たちのことをしっかり載せました。それはこの人たちは神の恵みによって生き抜いた人たちだ、回れ右して信仰によって生きた人たちだって、こういうことを伝えているのです。人は神の恵みに生かされて生きるのだ、そんな風に語ってくれているように思います。で、考えてみると人間って私は他の人よりも優れた人間だって、そういう思いが持てると安心するという傾向が、逆に言えばそういうことでしか安心を得られないという悲しい側面を人間は持っています。で、今朝のこの経図に出てくる女性たちだけじゃありませんで、ダビデはどんな罪を犯したかということも聖書は隠しません。人間的な意味では資格のない人が大勢この経図の中に出てきます。ですからこの人たちは神の恵みに生かされた人たちだってこう神様はそうおっしゃっていることになるのだと思います。聖書は人間的な特権意識を打ち砕きます。神様の前ではそういうものは無意味だってこうおっしゃっているような感じがします。でむしろ資格がないと思われるような人たちが神様に許されて、恵みのゆえに神の器として神様の働きに用いられているということ、それが神様の思いのように感じるのです。神様ってそういう方なのだってそんな風に受け止めています。さあ、なぜマタイはこのような系図を書いたのかっていう、まあ、言い方を変えればなぜ神様はマタイにこういう系図を書かせたのかっていう三つ目の理由は、神様の恵みを人々に伝えるためだということです。この系図を見ていくと罪を犯したたくさんの人たちが、およそ資格がないと思われる人たちが神様に許されて神の恵みの中に生かされた様子が浮かび上がってきます。でもそれはだから何したって構わない、そういうことじゃありません。神様は侮ることではなくて、神様はイエス様の十字架の身代わりによって贖いによって人を許されたから、だから人は資格がなくても生きることができるものとされたんだってことです。なので私の過去はこうだからもうダメだとこう言わなくてもいいのだと思います。神様の恵みによって贖いによって許しを得て生きる、これが私たちに用意されている道なんだと思います。ある本の中にこういう話が載ってました。画家で彫刻家のミケランジェロについて書いてある本を読んだって方の書いた本、すいませんややこしくて、ミケランジェロについてこうだって言った人の本を読んで、そんなふうにこんなふうに思ったっていう人が書いた本を読んだってことなんですが、こんな書き方をしていました。 ミケランジェロは素晴らしい信仰的作品をたくさん残しているので、ある人はミケランジェロは天を越え首を突っ込んでいた画家だって、そういう言い方をして称賛していた。でもそれは違うと私は思う。その言い方は変だってこう書いてました。で、確かにそうだって思います。で、そういう言い方って聖書の言い方と合わない感じがします。ミケランジェロは天国に首を突っ込んでいたという言い方は、人間的な功績、こんな立派なことをしたっていうその人間的な功績に心を寄せる発想だと思います。で、この他にもラファエロとか信仰に関する優れた絵や彫刻を残した人たちのことを取り上げて、そういう人たちのことをすごい人たちだ、天国に首を突っ込んでいたという言い方をして褒めちぎっている人がいたけれど、それは変だってこの人は書いてました。さらにこんなふうに書いてました。ところがそういうふうに褒めちぎっていた人が、イタリアのある画家のことを取り上げて、なぜこの人は後世に名を残すような作品を描かなかったのか、それはその人はとうとう首が天まで届かなかったからだ、地上を這いつくばったままだったからだ、そういう言い方をしていた。でもそれは違うと思うって書いてました。どんなに立派なことをした人でも、それは天国に首を突っ込んだんだっていうことではないってその人は書くんです。で、その通りだと思います。立派なことをした人だからその人は天国に近いっていう考えは人間的な発想だと思います。それは人間の罪の深刻さの現実を見てない人の言う言葉だと思います。イエス様の系図には、人間的に言えば自慢できるものなんか一つもない人たちのことがたくさん書かれています。そんな人たちが神の恵みによって神の器として用いていただいたっていう、そんな姿が出てきます。私たちが天国に首を突っ込むんじゃありません。逆だと思います。神の御子イエス様が私たちのために下ってこられて、汚れた泥水の中に身を浸して私たちを抱き上げてくださった、それが聖書が書いているイエス様の姿、神様の御業だと思います。私たちは神様の恵みを味わいます。だからこそその恵みを味わったものとして感謝して、精一杯神様の御心に沿って生きていきたい、そんなふうに思っています。一言お祈りします。天のお父様、私たちはマタイの最初の一章の一節から何度も何度も挑戦をして、なかなか二章にまで行かなかったことがあるかもしれません。でも神様、退屈なこのケースの中にたくさんのあなたからのメッセージが込められていて、こんな人が、この人たちも、でもその人たちが神の恵みによって生かされて神の器となっていった様子を見ながら、今もまた私たちもまた同じように神の恵みをいただきながら神の器となって生きていきたい、そう願っています。どうぞお一人お一人にあなたの恵みが十分に届いて、あなたの御業が十分になされていきますよ。イエス様のお名前を通してお祈りをいたします。
アーメン。
賛美歌304番、恵みの響き。